美濃陶磁歴史館だより美濃陶磁歴史館55-1245企画展東美濃の縄文土器東と西の文化が出会う場所9月8日日曜日まで開催。縄文人の心を映し出す道具。縄文時代の人々は土器や石器などの実用品のほか、装身具や祭祀に関わるユニークな道具をたくさん残しました。例えば、祭祀具としては女性を表した土偶があります。土偶は縄文時代早期、1万年前頃に誕生し、最初は顔もなく稚拙な表現だったものが、時を経るにつれ、表情や身体表現が豊かな女性像に変化していきました。本市では、つまぎ町の遺跡から初期の貴重な土偶が発見されています。また、装身具には、石製や土製のものがありますが、東濃地方の遺跡からは、まれに化石のアクセサリーが発見されることがあります。それは、ビカリアもしくはビカリエラという太古の巻貝の化石で、遺跡から発見されるものには、穴が開けられていることから、紐を通して身につけたと考えられます。縄文人も半透明の化石の美しさに引きつけられたのでしょうか。科学への扉ナンバー8、核融合科学研究所、総合研究大学院大学、58-2222、ろうそくの炎もプラズマ、身の回りにあるプラズマ、ろうそくの明かりはとても癒されますね。皆さん、ろうそくの炎がプラズマだってご存知ですか？物質は温度を上げていくと、固体、液体、気体と変化していきます。固体の氷を加熱すると液体の氷になり、液体の水を加熱すると気体の水蒸気になります。では、さらに温度を上げるとどうなるでしょうか。今度は原子から電子が剥ぎ取られて、残ったイオンと電子がバラバラになって飛び交うようになります。これがプラズマと呼ばれる状態です。さて、ろうそくの炎の一番明るい黄白色のところを見てみましょう。ここは1000度を超える高温になっています。これくらいの温度になると、ろうそくのろうから飛び出てきた炭素粒子が電子が剥ぎ取られてプラズマ状態になります。その証拠にろうそくの炎に1000ボルトほどの高い電圧のかかった電線を近づけると、炎の先端はマイナスの線の方にたなびきます。プラズマは普通の気体と違って、電気や磁気に反応する性質を持っているのです。蛍光灯、ネオンサイン、稲妻、オーロラなど、私たちの身の回りにはいろいろなプラズマがあります。陶器を焼く窯の炎もそうです。多くのプラズマは光っていますね。また、決まった形がなく揺らめいているろうそくの炎やオーロラなどは神秘的な感じがします。私たちも将来の核融合エネルギーの実現を目指して、神秘的なプラズマの振る舞いを実験や計算で調べています。広報土器2019年8月15日号、ナンバー1700号をお送りしました。編集・発行、土器市役所秘書広報課広報校長係。